If you have a heart,
if you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that,
take that challenge,
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、森健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜も本当にたくさんのお仕事をされています。 M1 グランプリやダウンタウンデラックス、ゴッツええ感じなど数々のバラエティ番組を手掛けられて、そして他の仕事もたくさんされています。放送作家の倉本充さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
ね、先週は放送業界のレオナルド・ダ・ヴィンチそしてお笑い界のジョージ・マーティンというね、そのお仕事ぶりを拝見したんですけど、でも最後になんかちょっと絵本作家宣言をされてましたが、
はい、やっぱりこう、ね、世界で活躍したいっていうのをずっと思ってまして、でまあその音楽でいけたらなとか思いながら、ね、笑いでいけたらなと思いながら、今もねジャルジャルというねコンビとともに ね、あの海外で挑戦もしてるんですけども、
エジンバラ行ってましたもんね。
行ってました。はいはいはい、
すごいですよねあれね。
あのすごく実験的なことをして、うん、割と話題になって頑張って続
けよう。毎日変えたんでしたっけ。
変えるというかね、変えざるを得ないようなシステムにしたんですよね。まあ簡単に言うと即興コントなんですけども、お客さんがまず言葉を書いてくれて、それを箱に2つに分けて入れてもらうんですよ、うん、でそこから適当に引いたおかしな言葉できるじゃないですか、はいはいはい、文章が、はい、その聞いたこともないような文章をタイトルに急にコントをすると、うんうん、だからシュールレアリズムのやってたようなことを笑いに変えるみたいなことをやってもらうんですよ。ですからもう毎回違うんですよね。そんなことやってもらいました。
だから倉本さんにとって笑いっていうのはアートなんですね。
そうです、笑いとアートってすごく近いと思ってて、それの橋渡しをしたいなっていうのは一つはあるんですね。なのでそれがその国境も越えるようにしたいなというので、エジンバラでジャルジャルとも試しているんですけども、でもやっぱり子供が笑うというところっていうのは、まあまだ言葉もね、あの学んでないぐらいの年齢の人たちには本当に一気にグローバルとして捉えれるじゃないですか。
ということは、はい、あの先週詳しくお伺いしましたけども、はい、今回ポップラ社から発売されました、はい、初めての大喜利絵本パンダ、
はい、
これはじゃあもう海外進出ってことですね。
なんかあの足掛かりにできたらなと思うんですよね。
なるほど、はいはい、じゃこれを元にじゃ世界に行く、
まあまあこれを第一歩として、まあ、これがね、まあ、あの本当に人気が出てくれたらね、うん、まあ、翻訳してってみたいなことも起こるでしょうから、茂木さんはね書かれた本がどんどん翻訳されるような、もうすでに世界で活躍されてる方ですから、憧れですけども、はい。
いやもうでも実際には最初ミュージシャンになりたかったんですか。
そうですそうです、ミュージシャンになりたかったというか、うん、やっぱり世界に影響を及ぼせるピースに向かってそんなやつになりたいっていうのを小学校5年生の時に思ったんです
よ。早すぎません？
それはなぜかというと、そのビートルズというものを知った時に、ビートルズが解散した年が僕が小学校5年生だったんですけども、その時ビートルズのことをはっきり認識するんですよ、はいはい、うわーこんなことで世界を本当に僕は平和にね、うん、一歩二歩進めたと思うし、自由をね広げたと思うし、そんなことができるんだと知った時にやっぱりやらなあかんと、でそれはどんな方法でもいいからと思ったんですけども、まあ音楽作るのも好きだったし、歌も作るの人よりも上手だったんで、うん、オリジナルも、まあ、いろいろと悩みながらやっぱり音楽かと思って行こうとしてた時期があるんですね、はい、
ということでですね、今夜もこの天才放送作家倉本充さんを迎えして、今日はいろいろ人生について深掘りしちゃっていいですか。
はい、
はいはい、ちょっといろいろお伺いします、はい、倉本さん今夜もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは倉本充さんのプロフィールをご紹介します。倉本充さんは1959年広島県のご出身です、はい、放送作家として NHK E テレの子供番組シャキーンや、うん、ダウンタウンデラックス、 M1 グランプリ、浦沢直樹のまんべんネオなどなど、うん、数々の人気番組を手掛けていらっしゃいます。またコメンテーター、MC、ラジオパーソナリティ、ナレーション、ミュージシャンなど放送作家の活動にとどまらず、タレントとしてもご活躍中でいらっしゃいます。ご著書も多数出版されており、はい、 笑い論24時間を面白くするや、うん、倉本光の超国語辞典、はい、言葉絵本明日のカルタなどなど面白ポップな自己啓発本を上司していらっしゃいます。そして先日ポプラ社より初めての大喜利絵本パンダを発売されました、
はい、
ということで大学卒業後ミュージシャンの活動されてたんですか。
そうですね、割と学生時代から曲を作って勝負したいなと思ってて。
それはバンドとかで、ね、
バンドも組みましたし家で宅録とかもしたりとか、そんなことしててやってたんですけど、はい、まあミュージシャンからはすごいなとか言われるんですけども、うんうん、お客さんが増えないんですよねなんかそんなことででも頑張ってたんですけども、これはやっぱりビートルズの謎をやるわけじゃないですか、
はいはいはい、
ビートルズもやっぱりあんだけすごくなったのは人との出会いじゃないですか、
はいはいはいはい、
やっぱブライアン・エプスタインというレコード屋のおじさんにまず見つかる、うん、そしてすごいなと言われる、うん、その後その人の売り込みの力があり、うん、いろんなレコード会社に回って相手にされない、うん、代わりもんのプロデューサーと出会ってじゃあやってみようかってなってそこから花開くじゃないですか、うん、だから僕のやってる音楽もやっぱり常人にはまだ理解できないんだなと、うんうんうん、やっぱすごいその目利きと出会わなあかんと、うん、思って目利きと出会うために大阪でちょっと音楽業界の潜り込みどうしたらいいのかなと思っていろいろ探してたら芸能界関係の制作プロダクションが人員を募集したんですよ、
はいはいはい、
そこに入ってデモテープいつも持って音楽業界の人間にそういう僕にとってのジョージ・マーティンと出会えないかなと思って。
あ、何しますちょっと待ってください、はい、会社入ったのは自分の音楽を売り込むためだったんですか。
そうですそうですそうです。
で
それで入ったんですけども、うん、なんか会議とか呼ばれてちょっと見学生とかって言われて行って、うんうんうんうん、あの出た会議が、はい、まあ、あのメジャーなバラエティ番組だったんですけども、まあ、タレントさんもいるような、
うんうん、
そこでそのなんか煮詰まってたんですよ会議が。
な
んか
アイデア出なくて
ちょっとね、うん、でそれでなんやねんおもろいアイデアないんかとかって言ってたから、うんうん、僕はその見学してたんですけどもどんどんどんどんと思いついたからはいとか手挙げたらお前誰や、いや見学のもんですけど、何やお前と、それなんですけどもこんなことしたらどうですかねとかって言ったら、うん、その人がまたね男前ですねおもろい来週それするって言ってください
。採用
と、ほんでお前来週から来いって言われて、うん、そっからですよねどっちかというと。
あ、じゃあもう違うブライアン・エプシュタインに見つかったんだ。だからその、
そうなんです
ね、音楽の方じゃなくてその企画っていうか発想の才能があるって見つけてくれたんだ。
そうですね、だからそのやっぱ子供の頃から自分が弾かれないようにおもろいやつっていうことをやるためにいっぱいいろんな企画して友達にゲームやってもらったりとか、うんうん、笑わしたりとかいっぱいしてたわけですよ、うんうん、それがもう身についてるってことはそれイコールそのそういう仕事だったっていうことですね。
あ、じゃあネイティブだったんですね。あまりも自分には当たり前すぎて
そうですね、まあ、人と違うことで遊んで笑いたいっていうのがずっとあったんで、うん、学生時代も友達集めてもう勝手にコント作ってたりとか、うん、ゲーム作ってたりそのゲームが今ねテレビでやってるようなこともあったりしますから。
え、どれですか。
まあそうですね、絵しりとりとかわかります。
おうおうおう、あ、それ何学生やって
た、学生の時は作ってたりとか。
ってことはやっぱりほら先週もありましたけど、特許取っといたらね。
そうですね
今大変なことになってる
のかな、はい、でもそれ番組でやったらねそれがね、まあ、流通していってね。そんなことがそういう不純な動機でデモテープ業界人に渡そうと思って入ってきたら会議に出て喋ってたらお前おもろいから作家になれみたいなのになって、こんなことでいけんねやったら僕大好きですから生でも出しますよみたいな感じで、それでタレントさんにも面白いとかって言われて、ついた番組が大阪で一番最初テレビ番組はあの笑福亭鶴瓶さんの番組だったんですね。でラジオ番組は島田紳助さんの番組でそれ両方つくことになるんですよ。
超大物についちゃった。
そうですそうです、まだあの2人とも東京であのブレイクする直前だったんです。それが
そのお二方と東京進出を機に一緒についてきちゃったってことですか、はい、
そうです。その後に、うん、新塚さんがラジオを卒業するときにダウンタウンにバトンを渡して、うん、そのまんま僕作家としてその番組ついてて、うん、ダウンタウンが東京にガーンと行くぐらいの時期にまあ一緒にみたいな感じになりましたね。
だから本当我々が知ってるようなそのテレビの黄金期っていうかな、
はいはい、
それ作ったの倉本さんってこと
だよね。まあ、作ったかどうか分かんないですけどもな、
そこに
いさせてもらいましたね。で割とその思いつきをいろいろ言ってたらそれが形になったりとか、会議で言ったアイデアは大体形になっていきましたね、
うん、そういうの天才って言うんじゃないですか普通。
分かんないですけどもなんかついてたんですけど、そういう番組につけたんですよ、あの X テレビというね、上岡龍太郎さんと下田紳助さんの毎回違う企画をするんですよ、
うんうん、
テレビの中で新しい実験をするっていう、
うん
う
ん、
それ僕がひらめいたことを毎週やってもらって二人がその生放送で実験的にやってくれるわけですよ、
うんうんうん、
あのすごいスキルのある人たちが、
うんうん、
それで見えてきて、あ、これ番組になるやんけみたいなことでやるっていうことを毎週やらせてもらって ったんで、すごいやっぱり成長にもつながりましたし、なんか楽しかったですよ。
関西のね芸人さんが東京に出てくるっていうのが、まあ、はい、きっとあの頃からだと思うんですよね。
そうですね。
でどうですか、まあ、広島生まれで大阪育ちってことで、はい、その関西と東京の違いとか、うん、もろもろなんか感じるとこありました？
僕は基本的にね、うん、大阪で育ったのにね、東京の笑いが好きだったんですよ。
そうなんですか？
そうなんですよ。だからクレイジーカツが大好きで、まず最初に。
あー、なるほど。
そうそう、そういう家だったんですよ。うんうんうん、完全に大阪人の両親じゃないから、うん、まあ、広島の人間が大阪に来て僕を育てて、うん、割と教育にうるさい母親だったので、なんかちょっと下ネタとかやるような、吉本とかみんなみたいな感じの家だったんですよ。うん、
あ、大阪なんだけど、
そうそう。
コテコテじゃないんだ、ね。
そうそう、そこ禁止されてて、でもやっぱり、うん、音楽もんの笑いであるとか、うん、クレイジーカツとか、はい、まあまあ、モンキーズがテレビやってたね。コメディの音楽じゃないですか。
はいはいはい、
そうなの好きで。だからやっぱりその標準語の笑いとか好きだったんですね。でその間にまあスネークマンショーとか出てきたりとか、はいはいはい、その前にモンティパイソンも好きになりますから、その感じでずっと来てたんで当然違和感がなく、うん、でも大阪のやっぱ漫才ブームぐらいから、うんうん、人間力というかマンパワーの凄さみたいなのが、うんうんうん、でアドリブの凄さみたいな決めきれてないとかっていうのが、その大阪パワーがもしかしたらひょうきん族に伝染していって、うんうん、アドリブでどれだけ笑わせるかみたいなことがバッとなっていたような気がするんですね。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜も M1 グランプリやダウンタウンデラックス、ごっつーええ感じなど数々のバラエティ番組を手掛けられてきた放送作家の倉本充さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
僕以前からお伺いしたいなと思ったんですけど、はい、倉本さんの会社、
はいはい、
ニンポップってあれ何なんですか、その名前。ニンポップ。
ニンポップってね、スローガンなんですよね、うん。会社にする前に思いついた、僕がやることはニンポップだって思って作った造語なんですけども、うん、日本をアルファベットで書くとですね、NIPPON じゃないですか。うんうんうんうん、それちょっとだけアナグラムするんですよ、うん。ちょっと入れ替えるんですよ。
はいはい。
そしたらニンポップって読めるなと分かって、で日本をポップにすることで世界に発信して世界を平和にできるんじゃないかなと、そのキーワードがニンポップだと思ったんですよね。
あ、そうだったんですか。
そうそうそう、だからそのマークもピンクの丸にちっちゃい P があって、うんうん、日の丸のような感じのポップな感じに読めるようにしてて、それは割とその本気で世界を面白く楽しくポップにするために日本人が日本人の発想でエオヨロズの神のことを感じれる人間が世界に持っていって、本当にね、イマジンの発想と一緒だなと思ってて。
そうですよね、はいはい、倉本さんいつもお目にかかると本当に、今日もね、シャツが本当カラフルなシャツで一緒で、はい、この倉本さんご自身がポップじゃないですか。
そうですね、ポップなまとわりで、なんか見た目でも少しでも楽しくしてもらいたいなと思ってやってますね。自分では見れないんでね。
何ですかね、はい、ポップって
何でしょうね。なんか顔がほころぶっていうような感じって大事じゃないですか、人間の。ほころぶっていうなんか緊張感がなくなるというか、そこが多ければ多いほど人って多分幸せなんだろうなと思うんですね。うん、それをなんかこう対外的にというか、目の前にある人になんか与える作用というか、うん、そういうことなんじゃないですか。音楽でも絵画でもパッと見て何これって言うて表情が変わってしまうというか、ほころんでしまうっていう、そういうものを全て総称してポップっていうことなんじゃないですかね、
うん、そっか、人を明るくするものとか楽しくするものとか、
うん、
そういうこと。僕ね、倉本さんとお目にかかると、はい、いつも本当楽しそうにされてるし、
なんかしますかね、今で楽しくなってほしいなという気持ちあるんですよ。
逆境とか、はい、トラブルとか苦しかったことってな、
めちゃめちゃありますよ。めちゃめちゃあります。でもまあやっぱり落ち込むのが早くて、うん、立ち直るのも早いんですよね、うん、
あ、じゃあ落ち込む時もあるんですね。
めちゃめちゃ落ち込みますよ。なんかだから僕本当にね、自分がビートルズを知った時にビートルズを超えたいみたいな、
そのことさらりと言いましたね。ビートルズを超えたい
って思ったんですよね、うんうん、ビートルズを超えるためにどうしたらいいのかってことをずっと思いながらやってて、うん、それで必死で頑張って、もしかしたら超えるんちゃうかなと何回でもバカだから思うんですよ。でも全然世の中変わってないということが何回もあって、その都度すごく落ち込むんですよね。
すごいな、それは。
そんな感覚でね、俺生きててもしゃあないんちゃうかなってなんか思った
りするんですよね。まさかの角度からの。
でもその感覚でこれだけあっても何も世の中変わらないのかっていうことで何度も落ち込む。若い時特にそうでしたね。
あの周りの人はなんかそれ分かってるんですか、あの忍法のスタッフの方とか。
まあ、あの口に出して言う時もありますからね。まあでもこの人本当にそれを思ってるんだろうなって思ってくれてるかもしれませんね。本当にどうしようもない人だなって許してくれてるかもしれませんけど、
この番組僕10年目になるんですけど、はいはい、今までのゲストの中で一番意表をつかれた。まさかそんな言葉が出てくると思わなかった。凄まじいコメントです、ね、
でもそれを本当にそう思ってそのために生きてるっていうことを本当に10代の時に自分で決めたんですね。でも全然ダメなんですよ。全然ダメなんですけども、これ諦めたら終わるじゃないですか。だから諦めなかったらなんとかなるっていうちっちゃいね夢というかね、自分の思い描いたイメージが形になってるということは、ありがたいことにしつこくやってた形にいっぱいなってるんですよ。それの一番でっかいの一番最初に思ってしまったから、とにかく諦めないこと、ということは世界的にビートルズを超えるぐらいの影響を及ぼせるその世の中にとってね、より良いことでですよ、ポジティブなね影響を与えるっていうことはどういう方法論があるのかと、音楽で頑張ってたけどもそれではないんだなと思った時にやっぱり絵本かなって本当に僕思ってるんですよ今ね。
あのこれもうちょっと今日すごい展開になりましたけども、この番組のテーマは夢と挑戦なんですけど、はい、改めてね夢挑戦これから何でしょうか。
さっきから言ってることですよね。
それですね、もうズバリ。ちょっと宣言していただいてよろしいですか、
はい、
倉本さんのこれからの夢挑戦は何でしょうか。
世界の子供たちが一番読み歓喜するような絵本を作ります。世界一の絵本作家になります。それに目指して、それがビートルズを超えるということだと今日茂木さんと喋ってて言えるようになりました。
その第一歩、初めての大喜利本パンダが、はい、今ポプラ社から発売されていらっしゃいます、
はい、
先週も伺ったんですが、この絵本についてちょっとリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、はい、本当に簡単で、簡単ということはすごく大事でですね、なんとなくやれることなんですね。なんとなくやれるという感覚でめっちゃ面白い笑いがドンと起きるっていうね、その感覚のギャップっていうのはなんか奇跡が起こったようなというか、ビッグバンみたいなことが日常的に起こるようなそういうアイテムなので、ぜひ皆さんお家に一冊は置いていただいて何度もビッグバン起こしてください、
はい、人生にビッグバンが起こる素晴らしい絵本、
そうです、
初めての大喜利絵本パンダでございます、はいはい、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もですねついにジョンを超えていくという倉本満さんをお迎えしました。じゃあジョンを超えた頃途中経過でもぜひまた番組で、
はい、茂木さんが超えたなって思ったら呼んでください。
そしたらでもこの番組来てもらえないぐらいでかい人になってるかもしれないからな。あ、その時でも来てくれるって
当たり前じゃないですか。
約束ですね。わかりました。今お約束いただきましたので、ということで倉本満さん2週続けてありがとうございました。
いや、こんな放送でよかったんでしょうかね。本当に皆さんありがとうございました。 Never let go of that dream. Never forget.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も M1 グランプリやダウンタウンデラックス、ゴッツええ感じなど数々のバラエティ番組を手掛けられてきた放送作家の倉本満さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。いや、この番組もですね10年目になるんですが、今日は僕一番びっくりしました。もう倉本さんとはおそらくもう10年ぐらい、あ、ちょうどこの番組が始まってぐらいからかな、あの何度も目にかかってご一緒してるんですけど、まさかね落ち込むことがあるんですかって聞いた時にあの答えが返ってくるとは。でも爽やかでなんかね、かえって僕もなんか背中を押された気がしたんですよ。ですから今回のね初めての大喜利絵本パンダについて、子供たちに自分らしく生きていいんだと、個性を大切にしていいんだというね、背中を押してあげる、元気にする、そういうね絵本であってほしいとおっしゃってましたが、まさに今日の倉本さんのねお話、そういうお話だったのかなと思います。皆さんもねそれぐらい大きなこと言っちゃいましょう。この際ですから、それぞれ憧れてる人とかやってみたいこととかあると思うんですよね。今日持ち込んだわ、え、どうしたの、いや〇〇ができないからねとか、〇〇超えられないからね、みたいな会話が日本中で行われたらなんか素敵な感じがします。そんなことも含めてちょっと倉本さんのお話本当に面白かったなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。 私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などを書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。今週も皆さんからいただいたお悩みにお答えしていきますよ。こちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様はインターネットの匿名掲示板旧2チャンネルの解説者で論破王ことひろゆきさんをお迎えします。今話題のひろゆきさんからどんな話が出るんでしょうか。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。